今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢後義明です。そして命未来学校生徒会長の翻訳家イローナさんです。
おはようございます。
おはようございます。はい、今週は先週に引き続きですね、はい、のぶちゃんが出演していただきますけどもね、うん、本当に素晴らしい方で、
はいはい、とても素敵な方です ね。そばにいるだけですごい安心するんですよ
ね
やっぱり生き方ですかね。
そうね、うん、あの僕本好きなんですけど、本一冊いい本があるみたいない
い例えです、
ね、あこのページ巡るとこういう情景が浮かんでこういう感じが
嬉しい例えです ね。
そう、本当名著がお一人おられるというような感じなので、お話またお聞きしたいと思います。皆さん、はい、よろしくお願いします。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケンロック法律事務所、ひばり行政商事法人ガーリパータナズ株式会社、株式会社トチオ、ミズナイカークリニック、株式会社振興開発、阪神レントの有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは先週に引き続きまして、石川県中心に北陸で活躍される女性シンガーボーカルの先生のハンサムウーマン越島信子さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。越島信子です。
のぶちゃんはね、女性シンガーいろんなジャンルでも歌を歌われますし、
そうです ね、
ボーカルも先生もしていたり、はい、もう本当多彩でもございますのでね、もう北陸ではこの人ありきというような感じで、私も毎回毎回頼りにしております。
ありがとうございます。
はい、歌を歌ってる時ってジャンル関係なくどれも楽しい感じしますよね、見て。
ああ、そうですね、
ねえ、
もうどれも楽しいですね。
なんか表現してる自分らしいっていうか、それが人になんか伝わってて、それ聞いた人喜ぶっていうのは嬉しい感じなんですかね。
そうですね、なんかね、若い時は下心っていうんですかね、あの褒めてもらえるのこんな歌かしらとかね、褒めてもらいたいなっていう気持ちが常にあったような気はしますけど、若い頃は。でも今はね、どういうんですかね、自分の気持ちがどうしたら伝わるのかなって、歌じゃなくてお話ではちょっと伝えられないんだけど、歌だと言えるみたいなね歌だと恥ずかしくなく、照れずに言えたりすることに喜びを感じるなだっていうところですか ね。
若い時は誰もがそうだと思うんですけど、やっぱりこう人と比べたり、何かと比べたり、人にどう思われるとか、そういうこと気になってね、それが満たされたら嬉しいみたいな、相対的なことの幸福感みたいなことで満足して、
多かったですしね、
多いんですよね、だけどどんどんどんどん成長していくというか、いろんなことを知っていくうちに、まあ、そうじゃないと。
そうなんですよ、まあ、一番最初はとっかかりはちっちゃい時ってその歌謡曲から入ったのでね、あのラジオで聞こえてくるような、この日本のソウルである演歌ですよ、宮古晴美さんとか美空ひばりさんとかのを歌真似していましたしね、襖の陰 で。それがずっとルーツにあるのかわからないまま、こうロックしてると自分のかっこいいところを見せようっていう時代だったんで、そのバンドブームの時って。でその後オールディーズの世界に入った時に、オールディーズ自体がジャンルではないじゃないですか。そもそもその50年代を中心にアメリカでヒットした親しまれた楽曲すべてを言うから、まあ、ロックもあるしポップスもあるし、映画音楽もそこにあったりするので、その中にはクラシックに近いものとか、ブルースもあれば、ジャズもあるし、シャンソンみたいな曲もあったんですよね。でそうするとその、まあ、ステージのお仕事ではお客様が求められる、リクエストしてくださる曲なので、歌わなくちゃならないものとして、まあ、自分のなんか武器として、はい、あの備えて、まあ、駒としても、将棋の駒みたいに持ってきましたけど、その20代の頃って分かんなかったんですよ。その自分のレパートリーの全てを好きだったとは言えないです。 歌ってたけどよくわかんないまま歌ってたっていうのはたくさんありましたし、でそれが例えばジャズも20代の頃から歌い始めてたんですけど全然わからないまま歌ってた時期も多かったので、リクエストいただくので覚えて歌のアレンジもアドリブも練習しましたけど、やっぱり40代過ぎてからですかね、その喜怒哀楽を何度もいろんな喜怒哀楽の経験を重ねてきて、かっこ悪い自分も受け入れられるようになってからですかね。もう純粋に歌うことが好きでジャンル問わず、何でも聞いてみよう、歌ってみようと思えた
の。アニメのアニメーションの歌も歌って
、あ、そうです
アニソン
去年やりました。
それもうすごかったですよ、
はい、全力でしたね。あれはアニソンは怖いですね。
アニメの曲って、ま、音楽的なジャンルで言うと、日本の音楽で一番最高峰なのってアニメの音楽なんです。
そうだと思いますね、
は
い、
あ、なんでいろんなさそれを気づく
なんとなく
あれ、はい、一番日本でトップなんですよ、進化してて、そのリズムの作り方と曲の構成の仕方とか、最先端のもの出てくるんですよ。で急に音楽終わったりする演奏とか、ね、いろんな変わったものがあるんですよ。ジャンルとしても本当にすごいレベル高いですしね。でなおかついろんな人に分かりやすいように作ってあるんで、
そうですね、
そう、そしたら万人にね聴けるようにもしてあって、すごい本当万能な音楽なんです。でそれを歌われるっていうことは相当技量が必要で、技術だけじゃなくてその先週からお話してる歌心みたいなのがすごい重要ですよね、はい、でそれをねさらっと歌ってて、
さらじゃないですか、全力全力でしたもん本当
に。なんなんこの人
大変でした、まあ、もちろんあの自分の好きな曲も選曲に入れていただきましたけど、なんせやっぱりその皆さん聞いていただいてるお客様、聞いていただけるだろうお客様の、その動心とか思い出に残るアニメの歌を選ぼうっていう風にしたので、昭和40年ぐらいの曲から令和までだったので、本当にちょっとテンパりましたって、久しぶりに本気でテンパってましたね、お稽古の時間は。
すごかった
ですよ、田舎ペ大将から
田舎ペ大将
アドさんの新時代までやりましたね、
田舎ペ大将ってアニメーションがあったんですよ、日本に、
はい、
なんていうんですかね、ワイルドボーイみたいなの
ワイルドボーイ
出てるんですけど、でそのテーマ曲を歌ってる人は現在演歌歌手の天童よしみさんという方なんですよ。その方がデビューした時は吉田よしみさんという名前で、アニメのテーマ曲を歌ってるんです、
そうなんですね。
でまためちゃめちゃソウルフルなんですよ、歌がね、はい、それをこうそのまま歌って、格好もそのワイルドボーイの格好をして、
ワイルド
ボーイ歌っておられましたよ、
ね、ワイルドボーイって言うんですか、あの道着は。
ワイルドボーイ、
見てみたいですね。
いや本当か
っこよかった、聞いてみたいって、聞いてみたいです、
あと機会がしょっちゅうあると思いますよ、あのノブちゃんはこれからもっともっと、
ぜひ、
ぜひ聞いていただきたいですよ本当に。そんなノブちゃん、もともと大生まれは石川県、
はい、石川県の金沢市でございます。
町の子なんですね。
町の子言うても田んぼの真ん中じゃないかしら。あの郊外でしたね、金沢市ですけども、浅野川中学とかって、こう富山の番組なんでね、すごい廊下だとは伝わらないかもしれないんですけども、あのヤンキー時代真っ只中でなんかマンモス校だったんですけど、あのみんな自転車で通学したりとかする中、私はまあ学校から歩いて5分ぐらいのところに、いつも遅刻ギリギリで、なんならギリギリアウトなぐらいで通ってた女の子でした、ね、
あ、そうなんですか、はい、のぶちゃんってご兄弟多い。
あ、そうなんですよ、はい、
生存競争が、
生存競争、そうです、そうです、私8人兄弟なんですけど兄が2人いて、私の下に5人いて、はい、きっと母の影響だと思います。
お母さんその芸術っていうか歌の人っぽい感じ。
あ、芸術派だかといえば、まあ、イエスで、でも歌ではなくて、彼女は本当に歌が好きなだけで、で、まあ、8人もね、子育てしたらね、まあ、チーンと座って 自分の聴きたい曲とか聴く時間ってきっとなかったんです、うん、でみんな彼女の背中におんぶひもでおんぶされて、うん、母が歌う鼻歌を聴いて覚えたんですよ。なので私が母と一緒に歌える歌って多分何曲かあるんですけど、唱歌っていうんですか、
うんうんうん、
静かな静かな里の秋とかっていうのは小学校に入る前から知っていて、なんで知ってるんかなと思ったらお母さんがずっと歌ってて、それを覚えたっていうのが多分そこで好きになっちゃった、歌のことを好きになっちゃったのが、まあ、仕事として選んでいた。
そうなんや、
僕みたいに。
お母さんは偉大ですね、
うん、本当にね。うん、兄弟全員歌が好きなので。
ああそう。
一回だけその全員ではないんですけど兄弟でカラオケに行った時があって、うん、もうその紅白歌合戦みたいな感じになるんですよ。もう一番目の長男は H2O の思い出がいっぱいとかちょっと爽やか系な歌が好きでしたね。はい、で2番目の兄は兄弟船ですよ。
お兄弟船、ああ肩は古いが試験には強い
俺のとか言ってます、兄貴のよって言ってましたね。
あうまい、
なんか大好き。私はなんかみんなの歌う曲を聴きながらその隙間でみんなが歌わない曲を被らない曲を歌っていただけて、弟はミスターチルドレンの曲とか歌ってましたね。
すごいよ。
もう年齢層がね、あんま広いので、うん、そうなりますけど、まあ、集まれること自体がもうなかなかないので、それぞれに家庭を持つと、
あ、うん、でも、まあ、それはそれでいいと思いますね。そんなのぶちゃんはね、ご家族のこともあるけども、僕もずっとテーマとしてあるんですけど、
はい、
好きなことして生きるということに、
はい、うん、
ね、ずっとチャレンジなんですけど。
そうですね、まあ、自分の来た道を振り返ればそんなに強い思いで熱い思いで来た感じではないなって思うんです、うんうんうんうん、その興味を持って好奇心があるところに、うん、これ面白そうって口に出せたことが、うん、あ、じゃあやってみなよって皆さんに引き上げてこう連れてきていただいた世界の延長線上に今自分があるので、うんうん、もう好きなことは好きって言えばいいなって思います。でそれがどんな形であれ、まあ、生活の糧にするかどうかっていうことと、うん、それをしたとしてできるかどうかっていうのはまた別なので、
はいはいはい、
あの好きなことをするべきだとは 100% 私は断言しませんけれども、うん、例えば親友に聞かれた時にね、
うん、
だけど好きなことがあってこれが好きだなって思っている方がそのために何をしなくちゃいけないかっていう、
うん、
そのためにすることっていうのがはっきり分かっているので、
はいはい、そうですね、
うんうん、あの自分の好きなことはこれなんだけどそれでまあ生きていけるのかどうかっていうのとはまた別なわけなので、うん、まあ、そこはどういうんでしょう、今までは自分の力でしなくちゃなっていう思いが特に30代ぐらいまでってなんか強かった思いがあるんですけど、
はい、
まあ、40代ぐらいになるとさっきの歌の話じゃないんですけど喜怒哀楽も含める全部受け止めると、
うん、
自分一人でできることなんてもうわずかしかない、
はい、
ここにあるご飯を食べることぐらいしか一人でできないし、ね、そう思ったらもう皆さんの力をお借りしてきたっていうことに初めてこう気がついたのは40代ぐらいだったと思いますね。
うん、
でそこから、まあ、もし自分の好きなことをやっていくとすれば、うん、その誰と一緒に歩んでいきたいかっていうのをまず浮かべるようになりましたね、
あ
今は。
うん、でそれをこう形にしていこうみたいなこと。
そうですね、できたらいいなと、うん、これまでは割と与えられた環境、人間関係、ネットワーク、うん、の中で選んでた気がしますけど、
うん、
自分からも、うん、どんな人に会いたい、こう明確にイメージしたら、うん、なんか会えたりとかするんですよね、不思議なもんでね、
はいはい、
うん、さっきの揺るがない思いっていうのがあると、うん、先週のチャーリーパーカー、
はい、
あのお話じゃないですけど、うん、引き寄せちゃうんだなっていうことは起きませんか、はい、大人になると、
うん、ね、
ね、シンクロニシティというか、
うん、ね、そうね、うん、そうだと思います、
はい、
のぶちゃんのことはやっぱり旗目から見るとあのいろいろご苦労もあると思うんですけどかっこいい生き方をしてるなと
本当ですか、
うん、思いますね、はい、
嬉しいです、
はい、イオナさんかっこいい生き方ってどんな感じ、
うんうん、かっこいい生き方、まあこれは言葉の定義から始めなければならないんですけどね、かっこいいというのはどういう意味をするかと思うんですけれども、まあ、私はかっこいいというよりかはやっぱり意味のある生き方したいなって思いますよね。かっこいいっていうのは肌から見たらかっこいいっていうことなんですかね、うん、ちょっとどういう意味合いあるのか私は、
まあ、本人の感じじゃないですかね、
うん、自分で思って、うん、そんならやっぱりこう意味のある生き方したいなっていうのがかっこいいんじゃないですかね、
う
ん、
それはそう思います、うん、はい、はい、僕はあの好きなことしていきたいなと思ったんですよ、ね、もう好き勝手したいと思ってたんですけど、うん、好き勝手するにはその義務を果たさなければいけない、ね、そうすると勉強しなきゃいけない、
はい、
勉強しっかりして努力をしなきゃいけない、スポーツしてじゃあ空手のチャンピオンになりたいと思ったら一生懸命トレーニングしなきゃいけない、うん、勉強もしなきゃいけない、うん、楽器弾きたかったらね楽器を覚えなきゃいけない、うん、それをこうずっとやんなきゃいけないとかありますよね、うん、まあ、教育にも関わってるんですけど義務教育ってあるじゃないですか、
うん、はい、
だから義務教育って結構大事で、義務っていうのは親御さんの義務だけど、うん、子供さんはその親御さんの義務の中にあってそこを果たさなきゃいけないというのが必要なんだと思うんですよ。それって僕空手やってるんですけど、うん、空手に型っていうのがあるんですよ、うん、
はい、
で型を覚えていくんですけど、うん、はい、それ型っていうのは誰かが考え出した誰かの何かのこう動きなんですよね、
はい、
こうまあ義務教育みたいな感じなんですよ、
は
あ、でそれの型にはまらないとダメなんです最初。
うん、
で型にはまったら型から抜けるんですよ。で型破りとかいう言葉あるじゃないですか、
はい、そこから
そうです、ね、型にはまったら型を破るのが大事なんですよ。だから義務教育っていう、こう一つの型にはまることが大事で、うん、それをはまったからこそ破れるわけで、うん、最初からそれを否定してしたら、
うん、
型破りも何もないんです
よ、うん、
ね、その自分自由だっていうのは、うん、その果たすべき義務とかやらないと権利って得られないということをやっぱり学んだので、
うん、
大きく大きく学ぶこと、うん、学び続けることが大事だなと思いますね。でそうすると大きな大きな権利も得られると思います。
確かにそうですね、は
い、それがかっこいいんじゃないかなと思います、うん、はい、
深いですね
本当
いつもながら深いことをおっしゃってますね。
いやいやいや、はい、もうちょっとわからないですけど私
ですね、知らんけどみたいな感じになりました。
知らんけどですよ本当、いつも知らんけどって二人でえ俺それ知らんけど
知らんけどそれ思うわ、
え知らんけどそれどういう日本語
散々言って語った後に知らんけど
最後に知らんけどっ
ていいねこれ
その責任放棄みたいな感じなんですけどね、はい、そんな面白いことを言ってるうちに、はい、時間もあれなんですけど、あ今ねチャリティーアルバムね参加していただいております。
本当に楽しい、毎回レコーディング楽しい、
はい、もうこのチャリティーアルバムなんですが、富山県水戸市を世界に発信するが命未来学校がですね、医療機関とかね難病とか、うん、あといろいろ紛争地とかいろんなところにですね基金をですね日本赤十字の方にね、はい、あのご寄付させていただこうという、 こうチャリティー企画でアルバムを音楽で、うん、そのチャリティードネーションさせていただこうという企画なんです。でピースフルというアルバム名で、はい、制作させていただいておりまして、レコーディングに参加しておられるアーティストさんが、はい、医療法人新生会、新生会富山病院の副院長なたづかとしき先生がいます、なたづか先生の曲はいいですよ、うん、本当に、はい、そして新生会のこの方はもう超有名ですもんね、著作家でもある秋橋大二先生ね、はい、お二人のこうユニットがダッとっていうね、うん、素晴らしいですよ。そしてこの番組にも出演していただきました、はい、ザ・スランというバンドで活躍しているイラストレーターでもあるアーティストのエミちゃんね、
はい、
エミちゃんとそしてロッキンキャバレートーンズというね名前でバンドもやってる大工のカズ君ね大工のカズ君だって怒られる はい、お二人が曲作って歌ってる、はい、でまあそのね、えみちゃんの曲もね、
かっこいい、元気が出る、
ね、うん、声がびっくりしますね、あの、
そうですね、あの華奢な美しいえみちゃんの体から、これパンチの効いたね、
はい、うん、そうなんですよ。そして私のバンドの521、はい、収録させていただいております。そしてもう一人キーボード、うん、素晴らしい方ね、
はい、
プロフェッショナルのミュージシャンで、うん、東京でもすごい大活躍してた栗田佳菜子さんという方ですね、うん、はい、今石川県におられるんですよ、うん、でその方ちょっとスタジオのご縁でお願いしたら、うん、のぶちゃんのアニメのバックで
弾いてくださってた人とここでまた出会うという、
そうですね、またご縁ですね、
そう、すごい方、
素晴らしいですよ、栗田佳菜子さんも、
すごい天才的な、もういろんなことできる人で、ネバーロックなんですね、すごい、はい、そして山下直子さん、この方はもうプロシンガーのアーティストで、カントリーを中心にポップスを歌ったり、うん、オールディーズを歌ったりしたりね、うん、されておりますけど、旦那さんが亡くなられましたけど、ロカビリ三人男と呼ばれましたの山下喜二郎さんね、うん、奥様でね、のぶちゃんも知っておられるね、
はい、
すごい歌、びっくりです、
山下喜二郎さんっていうとダイアナとか、
ダイアナ歌ってた人なんだ、
はい、
うん、すごいですよ、うん、
はい、なので山下直子さんは、うん、何人目かの、
はい、放送していいか分からないですけど
ですよ、ね、お年の頃離れてらっしゃいますもんね、ケイジロさんと、もちろんね、
そうです、僕より10個ぐらいしたかな、
ですよね、私、うん、このお話をお伺いした時に、え、でおいくつですかって聞いたら、ね、世代がすごく近かったので、うん、お若い子いらっしゃるので、
ま
あ、あ、納得です、びっくりしました、
ね、はいはい、もうね、有名な方はね、奥さん何回も何回も帰る、ですかね、はい、そして前の小杉カントリーの社長で、元は若鶴酒造の社長もされておられた、北陸銀行とかでももう大活躍されておられた素晴らしい大先輩、久下茂さん、この番組にも出演していただいて、対戦にももういつも、
そうですね、
あの対談のさせていただいております久下茂さんの参加なんです。これがですね、
はい、
この収録の前日にありましてですね、はい、すごかったですね、
すごかったです、昨日お歌聞かせていただいたんですけど、はい、びっくりして歌ってる姿を見に行きました、うん、あのかっこよくて、
本当、
どういうんですかね、ああいうレコーディングというか録音作業の時に、うん、あそこまで全力ですぐ振り切れる人ってなかなか見たことないんですよね、
そうですよね、うん、
スイッチ入りましたねって感じでしたね、
で声もいいんですよ、またビブラートもうまくかかってて、なんこんな人すごい、ね、一流の方は何やらせても一流の方と思って本当にびっくりしてました、でもレコーディングブースから戻ってこられたみんなもう拍手、うん、スタンディングオベーションですよ、本当にすごい、
すごいですね、なんかすごい音楽を熱く語ってたんですよね、あの時インタビューの時に、もうすごいこう燃えてこう音楽の話すごい語ってたんですよ、うん、なんかそれをすごい覚えてます、
歌を聴きになったら納得しますよね、
そう、このアルバムね、本当にもう、まあ、のぶちゃんも当然入ってますけども、うん、すごいこれ価値ある、
熱いですね、うん、熱いですね、このアルバムね、
うん、今まで関わったアルバムの中で一番クオリティもなんかいろんな熱量も高いですね、
は
い、
ね、コンピレーションっていう形だと、うん、結構なんか全体的なアルバムの盛り上がりって難しかったりすると思うんですよ、
う
ん、
そうね、寄せ集めちゃう感が出てきちゃうんだけど、ね、うん、今回は全員全力投球で、ね、
全力本当に聞いていただきたいですね、
本当、うん、もうね、これ聞いていただいて、うん、みんな聞いていただいて、はい、お買い上げいただくと、それがまた人の、うん、世の中の役に立つという、
うん、
ね、もう本当にリタの精神丸出しですけどもね
、はい、早く聞きたいんですけども、はい、いつ聞けますか、
はい、ですね、はい、一応予定ではですね3月の予定をしておりますがですが、はい、うん、うん、はい、この世の中今がね燃料高騰してたり資材がなかったりとかで、うん、シリ作った時とかに時間が結構かかるようになっちゃって、うん、
かかりますね、
うん、そこら辺が今ちょっといろいろやってます、
はい、楽しみですね、はい、
ぜひぜひ、はいはい、また逐一、ね、放送でお伝えしたいと思いますんでね、またまたよろしくお願いいたします、 はい、というわけで番組あっという間でしたね。
あっという間でした。楽しかったです、
ね、あっという間で番組のお時間迫っちゃいました。はい、最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はドイツの作曲家バッハの言葉を紹介したいと思います。音楽は世界語であり翻訳の必要がない。そこにおいては魂が魂に話しかけているという言葉です。
あら、うん、そう、これ他の作曲家の方も同じことを聞きましたよ、
うん、
言語必要ないと。
そうですよね、
うん、なんか世界どこでも通じる音楽は素晴らしいですよと、うん、
はい、
ね、これは、ね、うん、また深いいい話ですね、
うん、
ね、
今日も来てくださっているのぶちゃんの、
はい、
お歌を通してこうその世界観を味わいたいな、
はい、はい、ぜひまた
今後、
はい、
そう、
機会があれば、
はい、
ぜひぜひ、はい、もうね、アルバムにものぶちゃんの声収録されますし、
はい、
歌も歌詞も収録されますからね、もうまさにこれでハッピーな気持ちに、ね、はい、皆さんなっていただければということで、はい、本当に命未来学校のコンセプトそのまんまでございますよね、はい、はい、本当のびちゃんありがとうね。
ありがとうございます。楽しみにしてくださいませ。
はい、今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。いのち未来学校では個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には冊子大戦の進呈とこの番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは公式ホームページ、Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製絵はがきをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本ハイリビング株式会社、弁護士法人天禄法律事務所、ひばり行政商事法人、光パートナーズ株式会社、株式会社土地用秘密内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカモがお送りいたしました。
はい、2週に続いて出演していただきました。お忙しい中本当にありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
石川県を中心に北陸で活躍される女性シンガーでボーカルの先生でハンサムウーマン代表越島信子さんにご出演いただきました。またぜひご出演ください。いろんな話をしたいです。
はい、ぜひ、はい、ぜひぜひお呼びくださいませ。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明と
色んなでした。
また来週。
また来週。